Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは先週に引き続き、東京国立近代美術館主任研究員の保坂健次郎さんです。保坂さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回保坂さんのプロフィールといいますか、アール・ブリュットに関心を持ったきっかけや、アール・ブリュットに関連する展覧会を、企画する上での、いろんなお話をお聞かせいただきましたけども、はい、その中でもですね、アール・ブリュットって聞かれてる方も、どちらかというとその障害っていう風な、ところの背景に、もちろんこう光が当たる部分も当然多くありますし、実際知的障害の方も多い中で、最初に保坂さんがそのノマの取り組みの中でも批評をされたのが回想老人録だったっていうところが結構すごく面白いなって思ったんです。それたまたま回想老人録を知ってって感じだったんですかね。
もう美術手帳の編集者がこういう展覧会があって面白そうだから、見に行って何か長いの書こうよっていうふうに言ってくれたんですね。
はいはいはい、
でもちろん展覧会については知っていて、ぜひお金も出してくれるんだったら
お仕事で
行こうっていう、はい、
回想老人録がですね、これはかなり、ボーダレスアートミュージアムノマとしても、ヒットコンテンツっていうとあれですけども、軽い言葉ですけども、やっぱりインパクトのある展示 で、
そ, うです、ね、
でそのノマが昨年10周年を迎えた時の、2回目ですね、パート2が行われてっていう風な流れがありまして、保坂さんも、この展覧会と別の機会でもその老いるというか、その老人の老ですよね、その高齢化する老いるということと、アール・ブリュットやその老いる力みたいな、ことについてご講演もされたと思うんですけども、やっぱりその今、障害というふうなことだけでは当然なく、高齢化していく中で、その自分たちもいずれ当事者に当然なる、ことと、その表現をするっていうことに関してっていうのは、結構その関心っていうのはもう脈々と持ってらっしゃったんですか。
持ってたのかな。僕が研究しているところの、そのフランシス・ベーコンも相当長生きをしていて、83歳ぐらいまで生きたのかな。1909年生まれで92年まで生きているので、83歳までで、もう本当に最晩年までずっと活動していたんですけども、晩年の10年間ぐらいはこう体力もなくなるので、で体力がなくなる中で絵をどうやってシンプルにしていって、でもやりたいことをやりきるかみたいな。
体力なくなる中で絵をシンプルにしていくっていうのは、本当にその使う力みたいなものってことですよね。今具体的に、なるほど、
自分の体力とその自分のやりたいことのこの折り合いをつけていくってことをやっていたんです。で、でもそこのなんか、そういうそのシンプルなものを受け入れる、ある種のこう高齢者というか、高齢者フランシス・ベーコンみたいなものもいたはずで、なんかそこら辺も面白いなと思っていて、で、そうした中で、その回想老人録を見たこともあったりして、で、確かにその高齢者って変わった人多いよなっていう、ちょっと偏見かもしれないですけど、なんかこう、いろんな蓄積のながある上で、こう、ちょっとこうタガを外すと、ものすごくほとばしるものがあるっていうのは、あの展覧会で実感ができたんですね。でも一方で、そのよく言われるように、その施設の中ではちょっとこう、お遊戯的なもので、その高齢者を半ばそのまるで こう子供のように扱うみたいなことが問題化されてるっていうのも知っていて、
はい、
で、まあ、自分がそのアートと関わる中でその今後増えていくだろう高齢者と、まあ、どういう接点があるだろうかっていうのは当然考えるわけです、ね、
はいはい、
でそれをその来館者として高齢者を考えるっていうのももちろんあるんですけども、うんうん、まあ、それだけではないだろうなと。で僕自身がまあアートに関心を持ってるのはアートを見ることというよりは、うん、そのアートというかまあそのクリエイトするっていう何かを作るっていうことが人間にとってどういうものであるのかっていうのがやっぱり興味があって、でそれはもう子どもから子どものクリエーションっていうのはよく
あ
の話題になるわけですよ、
はい、ありますよねよく、はいはいはい、確かに、うん、
高齢者のクリエーションっていうのも当然 あるはずなの で、うんうん、でそこをそのこう焦点としていけば何かこう面白いことができるんじゃないかとか面白いことが考えられるんじゃないかというふうに思ったんですね、うん、
そのまあ見る、まあ、来館してもらうというよりクリエーションする側としての高齢者の活動ってなった時に、
うん、
その今一つはその美術教育を、ね、受けていない、ね、という方がまあ衝動のままにするというアルブルトの定義の中で、
うん、
あ例えばそういうふうにこうおじいちゃんとかおばあちゃんがこういうことやってるのはそうなんじゃないかとも言えるのかもしれないですけども、あの一つ非常に関心を今伺ってと思ったのは、
うん、
フランシス・ベーコンの例にあるように要はその美術をやってきている、うん、まあ、プロのアーティストが高齢化するにつれて、
うん、
その制作とやりたいことの折り合いをつけるみたいな、うん、まあ、そういった観点からも、うん、まあ、当然高齢化っていうものが表現に及ぼす影響っていうものは、まあ、いろんな人においてあるんだなっていうことを思ったんですけども、はいはい、まあ、例えばそのボーダレスに展示をするときに、うん、回想老人録の中でも、まあ、織本辰巳さんのような作家さんと、うん、あと地域で謎の案山子を作ってる、
うん、
小西さんのような作家さんとかが、まあ、一緒に展示されてもやっぱ同じ高齢化の中でも全然違う層として見れるなと思ったんですが、そのまあボーダレスというとこと高齢化みたいな老いみたいなところっていうのが結構こう両方が接点持った時になんかこう展覧会っていうか美術人がまあ表現するという大きなテーマがまたちょっと新しく見えてくるのかなっていうふうにまあ伺ってて思ったんですけども、そのあたりっていうのはこう保坂さんいろんなタイプの追うという追いるというテーマで作家さんを連載などもでも紹介されてましたけども、なんか共通する関心みたいなことってあるんですか？
あるかな、うん、まあ老いてくると、まあ、プロのアーティストも老いてくるとなんて言うんでしょうね、人になっていくっていうか、まあ、もともと人なんですけど、
うん、その人そのものになってどんな感じなんでしょう、
まあ、その人そのものになっていくっていうところはあるし、うん、その逆に、まあ、そのアーティストがどういう人生を送ってきたかどういう評価を受けてきたかっていうのは結構大事なんですけども、はい、まあ、ぶっちゃけですね、まあ、評価を受けてきた人の場合、
うん、
あの人によってはもういいかっていうのもどっかにあると思うんですね、
はいはい、
これだけ、まあ、
うん、
どっかでその評価を受けるためにっていうか評価を気にしながらやってきたけどもう60過ぎたしやりたいことやっていいんじゃないかみたいな境地になる人もいるだろうというふうにまあ想像するわけです、
はいはい、
で別にその例かどうかちょっとわからないんですけども、あのその例として言うわけではないんですが、
はい、
今関心を持っている人で吉松剛造さんって詩人の方がいて、
はいはいはい、大変有名な詩人の方ですね、は
い、今いくつになるんだろう、 もうこれで年齢を間違ったらあれなんですけど、39年生まれとかだったような気がするんで、
39年生まれ、70歳
半ばぐらいだと思うんですけども、
はい、僕もあの最近パフォーマンスを見た時やっぱり、相変わらずすごいなっていう、
相変わらずすごいんですけども、ね、
はい、
でまあ若い頃のそのキレッキレのその詩から始まって、
はい、
やっぱり今はすごいこうやりたいようにやってらっしゃるなって気がするんですね。もう詩を書けばいろんな詩がこう折り重なるように書いちゃうとか、
はい、
で最近書いてらっしゃる詩の原稿ももうあの全然読めない読めないと字が小さすぎて読めないし、はい、その字の上にドローイング書いちゃうからなお読めないし、
は
い、でももうだからそれが読めるか読めないかとかも関係ないみたいなところでやってらっしゃると
、うん、なるほど、
でまあ今だからできることでもあるし、今っていうのはだから2011年以降の今だからできることでもあるだろうし、うんうん、まあ、今の吉松さんがそういう、はい、もうご高齢で、
うん、
あのもういろんな賞も受賞されて、まあ、そういう中であのもう 今本当に自分がやりたいことだけをやるっていうふうに考えていることもどっかであるだろうし、
はい、
なんかそういう意味でもその高齢者とあの表現っていうのはなんか本当に面白いテーマだなっていうふうに思うんですね。
なるほど、
で、それをそういう人を見せることで、うん、プロのアーティストを見せることで、うん、プロじゃない人もあこういうふうに作っていいんだっていうふうに思ってほしいんですね。うちの父親もそうなんですけど実は、
はい、
あの仕事をリタイアした後に絵とか習う人はいるんです、
はい、
でそれはとってもいいことなんですけども、うん、まあそのこうだっていろんな経験を積んだ人が60歳、うん、65歳を過ぎた後に何かこう習う、
うん、
作るんじゃなくて習うっていうのは悪いことではないんだけど、
うん、
もうそんなに先も長くない長くないんだから
言っちゃいましたね
あの、はい、30の時に始めるのに比べたら長くないんだから、はいはい、あの人の真似っていうか見本を見て、うんうん暇はないんじゃないかみたいな。
なるほどなるほど、
うん、
だからもうその経験の中で何か体系的に学ぶとか習うじゃなくて、うん、その経験の中からこそ生まれるものをやったらいいのにみたいなことですね。
やったらいいのにとは、まあ、ちょっとさすがに父親前にしては言えないんですけどそういうところは思いますね、
うん、はいはいはいはい、そうですよね。今、まあ、そういった意味ではもう本当にこう作っていいんだっていうふうに思えるような一つのモデルが、
うん、
それは現代アーティストだったりとか、
うん、
アール・ブルットと呼ばれる作家であったりとか、
うん
まあ、いろんなものがその混在している展示の中でその影響を受けるとしたら見る側が作りたくなるっていう、
うん
影響を受けてどんどんどんどんそういう、まあ、高齢の方が何かよくわからないものを生み出していくっていうふうなことっていうのはすごく僕も面白いなというふうに思うんですけど、一方で、あの少し、地域の話とつなげたいと思うんですけども、
はい、
まあ、その、回想老人録の展覧会の次の次ぐらいの企画にですね、
うん、
あのノマで、まあ、開催されていたアール・ブルット・アート日本という、展覧会、これは近江八幡の、まあ、町屋をいろいろ使ってそれこそ地域住民の結構ご高齢の方も含めて、まあ言うならば運営に関わる、
うん、
そういう展覧会のボランティアだったりとかにこう関わっていくっていう意味では、
はい、
何かその地域の方がまあ見るっていうことと、
うん、
一つ作品そのものを作るっていうこととはまた違った形で、アール・ブルットを一つ軸に置きながら、
うん、
何か関わっていくっていう現場も、
うん、
まあ一方で実験を、しているところがあるんですけども、
うん、
こういったこう、まあ参加型と一言でなかなかくくれないところあると思うんですけども、
うん、
今そうやって各地でいろんなまあビエンナーレとか、あの、参加型のアートプロジェクトみたいなのが増える中で、
うん、
まあ野間がしている、その、アール・ブルットを軸にした参加型みたいなことっていうのがこれからどういうふうになっていくのかなっていうのは、まあ、僕自身個人的にも非常にこういろんな関心を持ってるんですけども、
うん、
保坂さんから見られてそういう形の展覧会っていうのをこう率直に現在思ってることっていうのをちょっとお聞きしたいと思うんですが、
うん、まあそのアール・ブルットの参加型と、
はい、
アール・ブルットじゃないいわゆるコンテンポラリーアートと言われる方の参加型、まあ、両方見ているわけですけども、
はいはい、
まあ、違いは当然あって、
はい、
それはまあ作品の性格に由来するんですけれども、
うん、
要はコンテンポラリーアートの参加型っていうのは、
うん、
参加型を前提にして作品の方も変わっていっているわけです、
はいはい、
参加がしやすいような作品になってるケースが多いんですね、
はいはいはい、
でそれに対するその批判もあったりするわけです、
うん、
そういう作品のクオリティはどうなんだ、
はいはい、
いやでもその参加することの方に意義があるんだみたいなことになっているわけですけども、うん、で一方でそのアール・ブルットの場合には別に参加型に展覧会が作られようと作られなかろうと作品は変わらないわけです。
そう、なるほど、そうですよね、確かに、
うん、それはまあアール・ブルットの作品の特性で、
うん、
その基本的にはあの外部の評価とかを気にしないで制作するケースがほとんどなわけですから、
うん、はいはい、
でまあ正直僕はまあアール・ブルットにおける参加型の方にそのシンパシーを感じるし、僕自身がそのノマでやった展覧会でその自分の責任が重大だっていうふうに感じたように、あのアール・ブルットの作品が世に出るためには基本的には周りの人たち の、 そのサポートを必要とするわけです、
うん、なるほど、もうそれが前提なんですよね。
前提ですね、はい、それは、
うん、
でその前提のところにそのプロ の、 あのキュレーターとか、
うん、
その ある意味プロ の, あの施設の人たちだけじゃなくって、まあ、それ以外の人たち、
はい、
一般の人たちが関わっていくっていうのはあのいいことだなっていうか、うん、まあ、それがその本来支えるっていうことのあり方ではなかろうかというふうに思うわけです
はいはい、はい、
で正直だからその近江八幡のあの展覧会もあの今は例えば受付をやってくれているとか、はい、そういったところだと思うんですけども、はい、まあ、究極的な形としてはね、
はい、
あのまあ、今2回やったわけですけども、
はい、
まあ、2回やった中で例えばある家の人がいや俺あの展覧会展示はこうした方がいいと思っていたよとかなんかそういうふうにもうちょっとこう関わってきてもいいんじゃないかとか、うん、まあ、その人たちの言葉によって語るその場面があってもいいんじゃないかとか、
はい、
まだ今その、まあ、表裏っていう言い方ちょっと良くないかもしれないですけどまだこう裏方的に関わってるところが多いと思うんですけど、
はい、
そこら辺をもっとミックスしていけばもっと面白いことができたり、
うん、
あのアールブルトらしいことができたり、
うん、
あるいは他と違うことができるんじゃないかなって気はするんですね。
なるほどなるほど、うん、まあ、アールブルトを軸にしながら、まあ、その運営に関わるっても、まあ、かなりなんていうかどんどんどんどんその関わり方を深めていく中で、実際そのアールブルトっていうものを軸にどう見せていくかっていうふうなより企画サイドに入っていった時に、かなりそれこそ先ほどのまあ地域でずっと暮らしてて高齢化された方の知恵とかが、うん、そこにも入り込んでくるとかなり面白いですよね。
そうですね、
うん、生かされていくっていうのは、うん、
でまあ普通のそのアルブルトじゃないですねプロのアートを見ていてもあることなんですけど、うん、まあ専門家だけが全部分かってるわけじゃなくて、
はい、
で僕らはその美術の専門家であるけど例えば植物とか着物は分かんなかったりして、うん、そこら辺はなんか逆に教えてもらったりすること多 い,、
ね、
多いわけですよ。
そういうことも、ね、はい、
お客さんにね、うん、これ違うよとかでもだからそういうことがあのアールブルットの場合もっと言いやすくなるところは多分あるだろうなっていう気もしていて、まあ、そこに何が描かれてるかっていうその知識の問題だけじゃなくて、うん、
はい、
その感受性の問題として、
はいはいは
い、いや私はこう感じるっていうね、
うん
うん、そういったことがこう言えるような場になっていくといいなっていうかそういうな場にもう なりつつあるんだろうと思うんです、
はいはいはいはい、
なりつつあるからこそ、まあ、ああやって人が関わってくれるから関わってくれてると思うんですけども、
うんうん、
そこをもう少しこう顕在化していけばあの他 の, あの地域型参加型アートの展覧会に対するこうカウンターパンチというか、
ね、はいはいはい、
なんか、
うん、
なるんじゃないかなっていう期待はしています、うん、
なるほど、うん、ありがとうございます。あの西にわたって保坂さんにいろいろとお話を伺ってきたんですけどもあの最後にこう告知、
うん、
これからお考えになっている企画など話せないこともたくさんあると思うんですが何かこう今後のご予定などあったら少しご紹介いただけたらと思いますがいかがですか。
来年の秋に向けて
来年の秋に向けて
アールブルットについての本を書きます。
お言ってくださいましたありがとうございます、はいはい、来年の秋ということは、はい、まあ、まだ1年、少しありますが、
はい、
いよいよアールブルットの本を
細田健
二さん書かれるということで
出版社の企画会議が通ったので、
はい、
あとは書くだけです。
はい、あとは書くだけ、
はい、
おっしゃいましたので、
はい
はい、皆さん楽しみに、保坂健二郎さんの、書籍ですね、来年待っていていただけたらと思います。2週にわたって、近現代芸術の専門から、アールブルットというところに話をつなげて、アールブルットの魅力についてたくさん語っていただきました。どうも保坂さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。2週にわたってお届けした保坂健二郎さんのお話いかがだったでしょうか。来週は、美術家の山口明さんの、講演の公開収録をお届けしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。